じゃあ今日皆さんと若狭屋さんのことで話しています。その2020年ということについて少し今日は考えて、またさらに見進めていきたいというふうに思っています。それで今日は若狭屋さんから直接いただいていることと、またその他の4人たちが語っていることの中からいくつか、これは今日皆さんにお伝えしたいなと思うものを、考えていきたいというふうに思います。で、先週覚えてますか？でちょっとまず祈りましょうね。皆さんでちょっと祝福しましょう。神様、今からの時間をあなたに捧げます。そして主よ、何か私たちが鍵となるものを受け取って帰ることができるように助けてください。今私たちの思いをあなたに向けることを選び取ります。そして一切の、窓なんだ、こう気を散らす働きからも自分を守ると、今宣言します。なぜならば今日あなたが私に語ることを私は受け取りたいからです。神様に期待します。感謝してイエス様の御名によってお願いします。ハレルヤ、
アーメン、ハレルヤ、
はい、アーメン。去年先週ちょっと皆さんに紙出して書いてもらったのを覚えてるかな。でそれで今年に関するビジョン、もしくは5年後に自分がどんなところにいたいのか、そしてそのためには自分が5年先なり1年先の自分から振り返って、今何を具体的にしたらいいのかということを考えていくといいですよという話をしました。でそれはどうしてかっていうと、まず私たちがその神にあって成長していくために、まず自分が今いる場所っていうのを理解しないといけないんです ね。今自分が霊的にどんな現況に置かれているのか、場所にいるのかっていうこと、そして自分はまあもちろん神様信じてて聖書も信じてるんだけども、それと同時に本当に自分が信じてるものは何だろうかっていうね。だから聖書読んで祈ってるからね、すごい真面目にやってるから信仰あると思い込んじゃう時もあるんですよ。ところがない時もあるわけ。わかる、ね、だからその自分が本当に何を信じているのか、どういう状況なのかということをやっぱりしっかり自分で考える、また見つめるっていうプロセスはとても大切なんですね。でそれが分かった時点で、じゃあ自分は何を目標にしていきたいのか、そしてまた何を変えたいのかっていうことをビジョンとして掲げていきます、ね、じゃあ自分の現状分かった時点で何を神様に求めているのか。そしてまたビジョンだけだとちょっと薄いんですね。でそれをじゃあ何を変えたいかっていうのを分かった時に、目的を知らなければいけません。目的は何かっていうと Why ですよね。何のためにそれを願っているのかってことを知らなきゃいけないんです。でこの目的がはっきりしていないと、なかなかやるぞとかこうしたいとかああしたいっていうものがあったとしても、結局はうまくいかないことが多いです。なぜならば何のためにがはっきりと目の前に置かれていないからなんです、ね、で例えばだよ、こういうことで2キロ痩せたいですとかね、2キロ痩せたいというのはビジョンというにはちょっとあれですけど、2キロ痩せたいというビジョンがあったとします、ね、で私世界観は何ですか。私は、ね、痩せてる方のはすごい健康的だしいいと思う、ね、だけど今いる現況は何ですか。小松さんが痩せました、ね、そしてビジョン2キロ痩せたい、ね、何のために何のためにって、うーん、まあ痩せないとまずいから痩せた方がいいでしょ、みんな痩せる痩せるって言ってるし、もう YouTube 開けても必ずね広告は痩せるって話ばっかりだし、痩せた方がいいでしょ。じゃあ具体的な計画、じゃあ少し食べない、これじゃあ絶対リバウンドするんですでしょ、ね、何のまずビジョン、何を変えたいのか。例えばじゃあ私は健康な生活がしたいね、健康に食べて、そして健康な生活をしていくことがすごい自分にとって大切なことだし、また神様も私に良いか、ね、体を与えてくれて、そして私が健康のうちを歩むことを願っているっていう、ね、1番と2番ができたとします。で目的何のために、私は80歳になっても90歳になっても寝て、ね、娘たちにおぶさって歩くんじゃなくて、健康に生きて、ね、神様賛美して最後まで本当にこの人生を楽しんで神様に与えられたことを全うしたいからです。これ目的、そうするとはっきりしてくるじゃん。そこに目がけて、そしてそうすると具体的な計画はってなった時に、食生活自体変わるよね。よし1週間ヨーグルトで頑張るぞとかじゃなくなって、ライフスタイルが変わってきますよ ね。そういうような根本的な変化っていうのを願っていく時に、私たちはこの目的、何のためにそれをするのかっていうのをはっきり見ることが大切なんです。 で、例えばだよ、あの霊的な面で考えたとき、友達2人が救われてほしい、ね、誰と誰に救われてほしい、ね、救いに導きたいっていうのがあったとします。そうするとまず一番最初に自分が今いるところっていうのを考えるといけない。で、実は私あのこの自分が今いるところで実は私たちの多くが失敗してるんじゃないかっていうふうに思うんです。それが世界観、信念、元凶ってあるでしょ、ね、例えばじゃあ、去年私は神様をにあイエス様のことを誰かに伝道したかなって考えた、ね、それからその後に世界観考えないといけない。私は本当にこの人たちがイエス様を信じなかったら永遠の滅びに行くって本気で信じてるだろうかって考えないといけないよ。で、これが弱かったら次続かないんだよ実は、ね、そしてだから本当に私の大切な人たちにどうしても神様のことを伝えたいって思ってるかってところをまず見ないといけないんですね。一番ね、そう。で、その後に2番っていうのはもうちょっと簡単にできる。じゃあ何を、ね、どんな風にしていきたいのか、目的は何のため、その人と一緒に天国に行くため、そしてまたその人が今あるこの人生のさまざまな問題から解放されて豊かな人生を歩むため、ずいぶんはっきりとしてくるでしょ、ね、それがあると、あ、私クリスチャンだし念頭しなきゃ、じゃあよりのもうずっと大きな目的というのがはっきりしてくるわけですよ。そうすると伝道もできるようになるし、身も見ていくことができるようになるんです、ね、でそういうふうにする。だからまず一番見なきゃいけないのは信念、世界観、それが本当に自分の心から出てるものなのか、ね、でそれとかさっきも言ったけどクリスチャンだからやんないとなとかね、うん、まあ世間にはそれがいいって言われてるからっていうものであるとビジョンも目的もはっきりしてきません、ね、だからあのそれじゃ変化は絶対見られません、保証します、ね、だからまず自分が何を信じてるのか、自分の元凶っていうのを、これはもう、ね、誰とも分かっちゃなくていいんだから神様の前にあの直なんていうの正直になって見ていく、ね、それで目録っていうの、人生の目録を取るというか、その状態っていうのをはっきりしていくっていうの、これすごい大切だなと思います。ですからぜひ今ね、年始なのでただ何かビジョンを掲げるだけじゃなくて、こんな風にこう具体的にじっくり祈りながら考える時間を取っていくときに、これからの1年間の変化とか成長っていうものがすごく実りのあるものになっていくんじゃないかなというふうに思います。で、実は私たちは今12日間の断食中なんですね。で、まあ、今週の3日で、まあ、日曜日は1回間入れて、でまた月曜日から土曜日まで断食したいっていうふうに考えてるんですけど、まあ、朝昼だけなんですけどね。で、それは何でしてるかっていうと、お正月食べ過ぎたからではありませんお正月確かに食べ過ぎてしばらく食べなくてもいいなと思うぐらい食べ過ぎちゃったんですけれども、だけれどもそれは一つはこれからの12日間を神様の前に聖別したいっていう思いがあります、ね、これから12日間を主の前に聖別して勝利を先取りするためにこの1日を1ヶ月っていうふうに考えて神様の前に捧げていきたい、ね、そして具体的に神様にこういうことを考えながらね祈っていきたい。あと一つは、まあ、私の方は12の分野で祈ってるからなんです、ね、12の分野っていうのはその健康とか経済、家族、子供について家族、夫婦、子供について、ね、そういうふうにして12の分野に分けて、そしてその12の分野の中で神様にある勝利を収めていきたい、また神様に会って歩みたいという思いがあるので、それで今12日間っていう断食をしています。で、去年から言っているように私たちはちっからから絶対ちっからになってちっちゃい巣入っちゃうんだけど、力から力へでいきたいでしょ、ね、クリスチャンの歩みというのは何かというと力から力、成長から成長へなんですね。で、これはもし私たちが人々の祝福になりたいなら神にあって成長すること以外に方法がないんです。自分が神にあって成長すれば私たちは神の知識に富み、ね、そして神の御霊の身に富み人々を祝福することができます。そして神様の身というのを見ていくことができます。だから私たちは神にあって成長するということ、このことを優先順位としてもう一番にして、そして歩んでいくということがとっても大切です。だからこう具体的なことっていうのを今年特にね、この前も言ったでしょ、 多分こっちの中身を読んだかもしれないですけども、何がミスしあのないかというと、学ぶことと適応することの具体的な線が足んないんですよ、ね、だからこれをしたいっていう思いがある、でこのことを学んだ、じゃあここに行くために何をすればいいかっていう具体的なあの適応でね、適応っていうのを今年は考えることによって実際に成長していくっていうのを見ていきたいなと思います。でさ、あのよく血は争えないって言ったりするじゃないですか、血は争えないとか結局は血筋だとかね、血統だって言ったりするでしょ。で、あのある意味本当なんですよね、本当だ。
車
あ、そうなのそうなの、そうで、あのある意味本当そうなの。でなんでそうかっていうと、2つの点からそうだと思います。それは何かというと、まず1つは私たちは一人一人神によって違って、もともと作られてるってことです、ね、だから目的も違うし、神様の持ってる、ね、あなたにとって賜物も違うし、全てが違うわけだから、この人はこれが得意とか、こっちの人はこれが苦手だけどこっちが得意、これね、まあ確かに血筋は争えないじゃないですけども、神様がそう作ってるからどうにもならないところってあるんですよ、ね、だからこれが欠けてるっていう教育はダメなんです、ね、これがよくできるを目に見ていかないと、神様がどうその人を作ったかが分からなくなっちゃう、ね、だからその意味で日本の教育はでそこがあの難しい、いつも自分が足りないとこばかりを考えてしまうんですけども、自分はどんな風によく作られているかってことをに目を向けていくっていうのはすごい大切なことですね。だからこそこれをやらないといけない、ね、人のことをコピーしたりとか、私がこういうことやったからみんなもこれやるといいよっていうのはあの通用しないの、他の人に、だってもうみんな違うから。だから自分と神様で自分が何を願っているのかっていうこと、で自分が神様から聞くって、これをやっていくしか他に道がないんです、ね、であと一つ血が争えないとかっていう一つの理由は、それが先祖からの家系のから引き継いでる重荷があるからです、ね、でこれはなくていいなくていい、ね、だけども私たちがどうしてこんなにもあの解放が必要で、しょっちゅういろんなものから内訳を得ていかなきゃいけないかっていうと、その理由は、一番の理由はもう生まれた時からいろんな荷物を、いらないものを受け継いで生まれてるからなんです、ね、だからもう初めからもうそれが時限爆弾みたいに人生の中でスイッチが入ったらもう決まっちゃってるわけ、だからその力が来るとバコーン、ここに来るとバコーンっていうふうにいろんなことが起きてしまうんです。だからそうならないように、私たちはいつもその、私たちの家系にイエス・キリストの血潮を追って、そしてそのことを砕いていくということがものすごく大切になります。雨でしょうか、
はい、
はい、それでは特に今度2020年ということを考えるにあたって、3つ4つぐらいのポイントをちょっと見ていきたいと思いますじゃまず一番最初の2020は見ることです。見ることね。でこの見るっていうのは、この前もちょっと言ったんだけど、視力って日本だと、あ、まあ、でも 2.0 って言ったりするよね、一番見える状態を、アメリカとかの、システムだと20って言うんですよ。だから20、20だから両目がはっきり見えてる状態なわけ、ね、それを、2020ビジョンって言ったりします、もともとね。だから今年っていうのは本当にそのビジョン、ますます今まで見えなかったことを理解し始めていく、今までは分からなかったのにそのことを今年目が開かれて分かるっていうこと、そのことを経験していきます、ね、視界がクリアになる。でそれだけじゃなくて、私が感じるのは今まで隠されてたことが出揃ってくる気がするんですよ、
うん、アーメン。
それで分かってくるわけ、うん、だからそのことをちょっと期待しましょう ね、
ね、
だから材料が全部揃ってないと決められないってなるでしょ、ね、だけどもそれが出揃ってくることで、あ、じゃあこうした方がいいとかこうなんだということが分かります。じゃちょっと聖書を開けたいと思います。第一エペソ、エペソ第一もあるねこれこれエペソ
アレルヤ
エペソ一緒これとっても有名な聖句ね、何回もここでも読んでますけども、 はい、エペソの1章18節で開けましょう。どうしようか。そう、じゃあエペソの1章18節、ちょっと皆さんそれぞれバージョン違うと思うんですけれども、みんなで読んでいきたいと思います。空いてる人は一緒に大きい声で読みましょう。3、はい、またあなたの心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、聖徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか。19節も読みましょう。また神の大能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。これすごいよね。つまりどういうことなの？心の目がはっきり見えるようになると、何を理解するってありますか？それは神の召しによって与えられる望みがどんなものかが分かるようになる。そして生徒たち、私たちクリスチャンが受け継ぐことができるそのものがどれだけ素晴らしいのか。で、19節見てください。そしてまた私たち信じる者に神様の力がどれだけすごく働くのか、これが分かるようになるって書いてある。すごいでしょ、ね、だからその目が開かれることによって、自分って神様にあって思ったよりパワフルなんだ、ね、神にあって私たちはこんな召しをいただいていて、こんな力を持っていて、こんなことができると期待していけるんだってことが分かるんです。それが心の目が開かれるっていうことです。アメンですか？
アメン。
そしてまた先週もちょっと感じたんですけれども、みんな先週さ、賛美してたよ。すっごい天使がいると思わなかった？天使が一緒に歌っていたんですよ、ね、天使で、すごいこう天使が来てこう一緒に歌っているって感じでした。でそれはなんか今年何回も経験していくと思うんですよね。で天使っていうのはみんな私たちの言葉を待ってるわけでしょ。で私たちの言葉を発すると天使がそれを聞いて動くっていうのに聖書に書いてあるんです。だからまあそのことをまたね、たくさん学んでいきたいと思うんですけれども、だからいるんですよね。そして私たちと一緒に賛美したり、また私たちの声を聞いて動きたいっていうふうに思ってます。だからこの天使のアクティビティっていうのも私たちはますます今年見ていくことになると思います。アメンでしょうか？期待しましょう、
ね。
じゃあ2番目のポイントいきます。2番目の2020、これは何て言ってますけど、ペイよね。ペイで、ペイは20というよりは80なんですね。この数は80なんですけれども、このまずこのペイっていうのはどういう意味があるかというと、これなのね。でこれは、口でしょ。口、よくねライオンにこうやってペイが入ってるマークを私たち何度も見てますけれども、口、そしてまた言葉、声に出すこと、スピーチ、息っていう意味があります。だから口に関すること、話すこと、語ることですね。でまたすごい面白いんだけど、これは神様の息吹を表すんだって。でこれが魂を表すんだって。つまり人間、神様の霊を受け取ったクリスチャンのことを表してるんだよね。神様の霊を受けたクリスチャンが語るわけ。それがペイなの。面白いよね、ヘブル文字ってね、はい、それがペイです。で聖句をちょっと2箇所開けたいと思うんですけども、まず一番最初にヘブルの11章開けましょう。ヘブルの11章3節を見ましょう。はい、よろしいですか。ヘブルの11章3節です。じゃあ皆さん一緒にそれぞれバージョンで読みたいと思います。はい、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、そして見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。はい、でこれが、なんだっけ、11章1節はすごい有名だよね。信仰について書かれている聖句ですね。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信する、これが信仰なわけですね。そして信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟る、 ね、つまり神の言葉はどうやって作られたのですかって言ったら、見えるものなんだけど、この世界っていうのは。だけれども何によって作られましたかって言ったら、見えないものによってできたわけ、ね、だから何かがあって、それが猿から何とかになって何とかになってっていうんじゃなくて、何もなかったところから見えるものができたわけ、ね、それを私たちは信仰によって悟ります、ね、だから私たちもそうなのね。何もないところからいつも始めるんです。何もないところから言葉を語る、宣言することによって見えるものができるわけ、ね、何もないところから見えるものができる、ね、だから私たちの世界っていうのもそういうことなんですね。例えば今皆さんそれぞれの人生ありますよね。でそれぞれの家族がいて、子供たちがいてっていうのがあると思いますけれども、実は今あなたがいるその状況っていうのは、何を今までの人生で語ってきたか、語った結果として存在するわけだよ。今まで何を語ってきたのか、まあ、要は何を考えてきたかなんですけども、そのこともまたちょっと一度ゆっくり話したいと思うんですけど、結局心に満ちていることが口が話すからね。だから何を考えてきたかが語って、自分が何を語ったかによって自分の世界、自分の世界っていうのができてるんです、ね、だからそういう意味で私たちは本当に神様と同じように言葉によって自分の世界っていうのを作っています。だとしたらどうやって作るのかってことを考えないといけない。ただダラダラと自分の頭の中に勝手にいろんな思いが浮かんでくるままに任せて、そのまんまを喋って世界が作られていくのか、自分で何を考えて何を語るかを決めて世界を作り出すか、自分で決めないといけないです、ね、で、創世記の2章を開けましょう。でこの創世記2章っていうのはもう、神様が1章で、この大宇宙を作られたでしょ。で大宇宙を作られた後に人も作られましたね。でその後の部分です、2章で、創世記2章の19節と20節を見たいと思います。はい、創世記2章の19節と20節です。よろしいでしょうか。で主人公さん、はい、神である主はその土地の土であらゆるのの獣とあらゆる空の土地を形作って人のところに連れてこられた。人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためであった。人がそれを呼ぶと何であれそれがその生き物と。人はすべての家畜、空の鳥、すべての野の獣に名をつけた。はい、ありがとうございます、はい、じゃあまず何ですか。神である主はいろんな野の獣とか、ね、空の鳥とか、要は動物だよね。動物を作ったわけ、いっぱい、ね、で動物作った後に、はい、じゃあこれは馬ですとか、これはキジですとか、これは鳩ですとかって名前をつけたのは神様ですか、アダム、人なんだよね。でここで見てください。あらゆる空の鳥を形作って、で昔はもっといたと思うんだよね、品種も、ね、品種って言うんだっけ、品種で人のところに連れてきたわけ、神様。種類、品種はコシヒカリとかそうですか、種類か、種類ですね。人のところに連れてこられた。人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためであったって書いてある。これすごくない、ね、だからつまりここでちょっと戻ってみると、1章の26節7節8節を見ると、まず神様はよし、まず人を我々の形に作ろうって言ったわけよ、ね、似姿に作ろうって言って似姿に作りました。そしてその後に今度は人に権威を与えたわけよね。そしてあなたはこの地上を治めなさいって言いました。そして3番目になってここに来て、全部神様が作ったものにそれを人に持ってきて、はい、あなたが語ってくださいって言った。すごいよね。神様は私たちを神の似姿に作られた、権威を与えた。さてこれからあなたが語ってくださいって言ったわけ。すごいですね。だからそのようにして私たちは口を持って収めていく、ね、でそのような、飯を神様からいただいています。 で残念ながらこの後3章になるとアダムは、堕落してしまうわけだよね。罪のその時にその口からの権威というものを失ってしまったんです。だけどもその後にイエス様がまた来られて、そして私たちはもう一度口によって世界を作っていく権威というのを回復されているんです。だから私たちは今それを持っているんです、
yes.
ね、そしてそれだけではなくて今本当にそのクリスチャンの啓示っていうのはすごく成熟してるわけだよね。だから昔はそれこそ聖書も自分で読めない、マーチン・ルターまでは聖書さえも人々は持ってなかったでしょ。だけどもそこから信仰に対する、啓示、聖霊に対する啓示、予言に対する啓示、人的啓示っていうのが与えられましたね、そして今この5780年代になってこの口の宣言についての啓示っていうのは今キリストの体に回復されてるんです。つまりどういうことかというと、これからそれを本当に理解するクリスチャンたちがこの口の宣言を持って世界を変えていくっていうのを私たちはこの10年間で見ていくことになります。楽しみですね。
ハレルヤ。
それだけじゃなくて私たちの世界を変えていきます。
アメン。
アメンですか。
アメン。
ハレルヤ。ハレルヤ。だから口の言葉観察してください、よく自分の口の言葉、ね、で自分の口の言葉を聞いてれば自分が本当は何を信じて何を考えているかが分かります。じゃあ次行きましょう。3番目、精霊との共同ね。じゃあ、聖書を見たいと思いますけれども、今度は第1だ。第1コリント2章9節から12節を開けましょう。
第1コリント
2章9節から12節読みたいと思います。じゃあ、第一コリント2章9節からいきましょう、はい、しかしこのことは聖書にも書3、はい、しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことのないものを神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊は全てのことを神の深みさえも探られるからです。人間のことはその人のうちにある人間の霊の他に一体誰が知っているでしょう。同じように神のことは神の霊の他には誰も知りません。しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。でまず9節ね。しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に浮かんだことのないものを神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでしたって書いてある。書いてある通りでしたって書いてある。つまりこれは旧約聖書を引用してるんだ、ね、旧約聖書を引用してる。でどこかというとイザヤ書の64章です、ね、でだけれども彼らは御霊を持っていなかったので、目が見たこともないものも耳が聞いたこともないものも人の心に思い浮かんだこともないものもさっぱり理解できなかった理解できなかった、ね、だけれども十節、それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました、ね、御霊は全てのことを神の深みでさえも探られるからです。だから普通の人間の考えでは理解しえないことを私たちは主からの御霊を受けたので深みに至るまで理解することができるんです。そういう聖霊を私たちは受けてるんです。すごいね、楽しみですね、楽しみですね。だから12節を見ると、このような霊を受けたのではなくて私たちは神からの霊を受けたんです。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知る、分かることができるんです、ね、その聖霊によって私たちは普通考えたら理解できないことも理解していくことができます、ね、だからこの聖霊をますます待ち望む、聞いていくということは大切です、ね、でまた主を待ち望むことは新たに力を入れてるじゃない。主を イザヤ書43章です。主を待ち望む者は新たに力を受け、わしのように翼を貸して登ることができるってありますね。だから主を待ち望むって大切なのね。で、主を待ち望むことによって私たちは聖霊の働きを理解することができるんです。そうすると力を受けるで、わしのようにのことができるんです、ね、そしてまた人の働き一生発せず、みんな言えるかなただ聖霊があなた方に臨むときにあなた方は力を受けます。あなたはエルサレムとユダヤ、サマリアの全土までおよび地の果てまで我が証人となりますでしょ、はい。聖霊があなた方に臨むときにあなた方は力を受けます、ね、聖霊は力だ、ね、でこの力っていうのはドゥナミスっていう言葉になります。ドゥナミス、これあのブラジルにねすっごい有名なユースグループがいるんです。でこのドゥナミスっていうのはどういうものかっていうと、あの力、まあ、まずダイナマイトここから来てるわけ。ドゥナミスってね、この力を受けますが、ダイナマイトがバコーンっていうああいう力を受けるわけね。でまたそれと同時にチャンピオンとか勝利者、勢い、奇跡っていう意味があります。ということは聖霊はこうやってあの聖霊があなた方に臨むときにってこういう感じじゃないよね。ね、こう力をドーンって受ける感じなんですね。聖霊には力があるんですね。で私たちがこれからそのチャンピオンとなっていくため、ね、何かいろんなことが起きたときにそれに対して乗り越えていくためには私たちは聖霊が必要なんです、ね、聖霊によって私たちがその克服する力、ね、乗り越えていく力っていうのを受けることができるんです、ね、だからその聖霊というのをいつも受け取っていきましょう。
Amen.
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 Hallelujah.
そしてじゃあ最後のポイントになりますけれども、2020ってことは20年だね。2000年ちょうどね、あの2000年になるとき、なんかミレニアムってどうのこうのとか言ってあのお下げしましたけれども、その時からちょうど、まあ、お下げしたのに私モザンビークにだからよく知らないんだけど。よく実感しないまま実は2000年迎えちゃったんですけども、そこからちょうど20年経ちました、ね、で、この20っていうことをちょっと考えてたんですけども、実はこの前ね、ちょっと今週だね、今週ちょっと車で運転してたらいきなり私の前にあの トラックがバーンって入ってきたんですよ。そしてなんとかかんとかって書いてあって、 since 1999って書いてあった。でその1999年がめっちゃ大きく書かれてたんですよ。で1999年をドーンって見た途端に神様が、あ、20年のサイクルが終わったって語ったように感じました。
うん、
20年のサイクルが終わったね。で、この20年っていうことを考えるときに出てくるのがこの創世記の28章のヤコブの話なんですね。でヤコブとエサオ、みんな知ってるかな、ヤコブとエサオの話ね。双子のヤコブとエサオ、ね、そしてこのヤコブは何が起きたかっていうと、あの騙して、ね、そして長子の慶恩と祝福を受け取ったよね。だけれども結局それで、まあ、逃げることになるわけですよ。それでリベカのお兄ちゃんのラバのところに行くわけでね。でそこでまず7年間働いたらレアの奥さんをもらって、まあ、騙されて、でその後また7年間働いてラケルをもらいました。14年。でその後もあのラバンはいろいろ報酬を買いながらも彼はずっとすごい使い続けた。あと6年、ね、で全部で20年間、ラバンのもとで使えたんですよ、ヤコブはね。そしてその20年間経った後に神様はあの言いました。あなたは立って、私があなたに20年前に約束したこの場所与えるよと言った地に戻りなさいっていうのと、ね、でそのことちょっと見たいと思うので開けましょう。創世記の28章じゃあまず創世記の28章11節から15節を見たいと思います。でこれはちょうどエサウが、ね、あのヤコブを殺そうとしてるって分かって、で逃げるところが28章です。で28章の11節からちょっと読みますね。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。創世記28章11節です。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。 その上の橋は天に届き、見よ、神の使いたちがその梯子を上り下りしていた。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は血の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へ広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこに行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てる、ね、でこれがベテルっていう場所なんです、ね、だからこれは何が起きたかというと、ちょうどその、エサオに追われたその日の夜だよね。なんかでも逃げてた夜に神様はもう約束はしてくれた、約束してくれた、私はあなたを栄えさせる、私があなたにこういう目的を持っていて、証明を持っていて、そしてそのことは必ずなるよって。でそこで彼は約束をいただいてからラバンとこ行ったで。でそこから20年間、騙され、ね、いろんな不当な扱いを受けながらも、その中でも神様がすごく彼を祝福してくださって、もともと杖一本で出かけたのに2つの大きな群れと家族を持つ者と変えられたんです。そして20年経つわけで、20年経ってさあ、あなたは今戻りなさいよと、ね、そして私はあの20年前に約束したこの約束を今あなたに成就しましょうって言うんです。でそれがこの32章に書かれています。創世記の32章。そしてここで戻ろうとするんだけど、そういよいよエサオに会うという時にビビるわけだよね。会ったら殺されそうじゃないかって、結局はあの後会ってないわけだから、ね、だから20年前のやっぱり戻る時って20年前の敵に1回まず直撃するの、ね、それ乗り越えないとしょうがないんだ、ね、でそうなんですよ。でそれで怖い怖いと思って、でそしたらその日の夜に神様がもしくは主の御使いが現れるわけなんですよ。この話ね、ヤコブと格闘したんです。でそこで、向き合う。だからまず何をしなきゃいけなかったかというと、まずトラウマと向き合ってそれを乗り越えなきゃいけなかったっていうのが一つ、ね、それをやっぱりやらなきゃいけなかった。そしてそれだけれども、ここで私でそれだけじゃなくて、その後に神の御使いが現れるでしょ。そして彼らは格闘するわけだよね、格闘ね。祝福されるまでは私は絶対あなたを離しませんっていうのね。そしてその後に言うと何が起きるかっていう と、32章の、26節から少し読みますね。聞いてください。するとその人は言った。私を晒せよ、夜が明けるから見つかるね。ヤコブは言った。私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は言った。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。ヤコブは願って言った。どうかあなたの名を教えてください。するとその人は、一体なぜ私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはその場所の名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。ね、だからここでもう一度過去のトラウマと向き合いました。そしてそこで神様と格闘した。でその時に何て言われたかというと、あなたの名は変わりますよって言ったわけ、ね、あなたの名はもはやヤコブではなくてイスラエルですって言いました、はい、ヤコブっていうのはどういう意味なんだっけ。そう、かかとディシーバー、そうでございます。かかとを掴むものっていう意味がある。それから騙すものっていう意味があります。ね、でいっぱい騙したわけだよね、ヤコブ。そしたらやっぱりいっぱい騙されたわけ、ね、だけれどもその後にイスラエルってどういう意味あると思う。あ、ここに書いてある、うん、ごめん、神と格闘するものって意味あるの。面白いでしょ。つまりどういうことかっていうと、神様どうやって私はこの状態なんですか、神様どうにかしてくださいっていうふうにして神様により頼んだわけでね。だから騙すっていうのは何やってんの。自分の力でどうにかしようとしてるわけでしょ、小細工として。ね、そこから神様と向き合って、最終的に神様の前で諦めて、主はあなたにもう全てより頼みますっていうところに結局この日より来たんだよね、ヤコブはね、うん、そうでしょ、ね、だから私たちも本当にその約束のところに戻っていくときにトラウマと向き合うこと、それから 自分で頑張ってどうにかするやり方を諦めて、本当に神様の前にギブアップする、ね、主よあなたのやり方が結局一番いいんです、ね、だからあなたに信頼します、ね、そういうふうに言うところに来ないでくるんですね。で来ると何が起きるかというと、神様が私たちのアイデンティティを次の季節に対して変えてくださる、ねね、名前が変わるってことはアイデンティティが変わるってことでしょ。アブラムもアブラムになりました。サウルもカウルになりました、ね、名前が変わるってことはアイデンティティが変わる、次の任務、次の季節へと移行するときに名前が変わるわけです。だから今すごい感じていることは、この2020年今までのここでね、過去の約束とかあるでしょ、それらのいろんなことが収束されて物事が実際に起きていく、もしくは今までこうなってたのが広がってこう物事が起きていくとか発展していくっていうの、それを私たちが実際に見ていく、経験していく、その季節に私たちは今入っているというふうにすごい感じます、うん、だとしたらだよ、私たちはこのヤコブと同じでいつまでもラバン思考でいたらダメだよね。もうラバンのとこ出てきたんだから、ね、ラバンの下でいたみたいにのマインドセットを持ってたらダメだよね。そのラバンの例、ね、そして何かに対していつも抑圧されている例から完全に抜けて、そして違う考え方を持って新しい地で生活していかなきゃいけない。だからそういう意味で私たちもシフトしないといけないです。で人間って変えない限りは同じことを繰り返すんだよ。ね、朝分かんないけどパンとヨーグルト食べてるやん、ね、変えようと思わなきゃパンとヨーグルト食べるし、朝7時起きて変えようと思わなきゃ7時起きて、ね、だからじゃあ今新しい季節に入ったってことをすごく意識して、ね、で自分が変えていかなきゃいけない、また新しいところに入っていかなきゃいけないっていうのをいつも意識の中に置いて生活していくことで、私たちは本当に力強くこの新しいシーズンに入っていくことができると思います。
ハレルヤ、
ハレルヤ。だから神様に期待しましょうね。だからそのような期待と力強さを持って、2020年の一歩を踏み出していきたいと思います。
アーメン、
アーメンでしょうか。
アーメン、
ハレルヤ。で皆さんお出しください。
ハレルヤ。
ヘイだからね、
ヘイだから、
宣言が大切
だね。
はい、じゃあいきます。神様、
神様、
私は今年も力から力へと成長します。
私は今年も力から力へと成長しています。
今まで見えなかったことが見えるようになりますから感謝します。
今まで見えなかったことが見えるようになりますから感謝します。
あなたが心の目を開いてくださいますから感謝します。
あなたが心の目を開いてくださいますから感謝します。
私は口によって私の世界を作り出します。
私は口によって私の世界を作り出します。
口の宣言によって収めていきます。
口の宣言によって収めていきます。
無から有を生み出していきます。
無から有を生み出していきます。
私にはデュナミスが与えられていますから感謝します。
私にはデュナミスが与えられていますから感謝します。
私は聖霊によって勝利者ですから感謝します。
私は聖霊によって勝利者ですから感謝します。
今20年のサイクルが終わったことを宣言します。
今20年のサイクルが終わったことを宣言します。
あなたが私に約束してくださったことは成就します。
あなたが私に約束してくださったことは成就します。
今ラバンの霊を断ち切ります。
今ラバンの霊を断ち切ります。
ラバンの抑圧を断ち切ります。
ラバンの抑圧を断ち切ります。
解放されて繁栄の道を歩んでいきます。
解放されて繁栄の道を歩んでいきます。
私はあなたにあって豊かなものですから感謝します。
私はあなたにあって豊かなものですから感謝します。
新しいところに今入ります。
新しいところに今入ります。
私のアイデンティティは変わります。
私のアイデンティティは変わります。
あなたが私に用意してくださった人生は、
私
は豊かな人生ですから感謝します。
豊かな人生ですから感謝します。
豊かさが私の受ける分です。
豊かさが私の受ける分です。
新しい井戸が開かれることを宣言します。
新しい井戸が開かれることを宣言します。
私の心は
私の心は機械で満ちています。
それでは
神様の
名前でハレルヤと言いましょう。
じゃあ、歌っていきましょう。いいですか？